イエス様はマタイの福音書の第13章に入りまして、天の国についての例え話をですね、本当にこれでもかこれでもかもう次々とお語りになりました。で、今日の箇所もその例えが続きます。44節をご覧ください。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。イエス様の時代、ユダヤにはですね、自分たちの財産を守るためにこの土の中に、この宝を隠すという習慣があったそうなんです。ただ財産を隠した持ち主が突然死んでしまって、隠された財産を知らないまま、その土地の所有が他の人に移ってしまったような場合、そしていつしかですね、別の人がその土地の持ち主になったときに、そこに隠されていた財産はその時点でもし発見されたらその人のものになるわけですね。その畑の所有者のものになるわけです。で、この例えに出てくる人、この人はですね、雇われてその畑を耕していたのか、あるいはたまたまその他の人の畑の中をこう通っていて、歩いていてですね、何かにこうつまずいて、何だろうと思って偶然そこをこう掘ってみたら、そこに宝物があったと。宝を見つけた。いずれにしても、予期せぬ出来事に出くわして、もう宝ですからもう心臓バクバクバクバクして、そして誰にも見つからないようにまたその土をこう被せて、そしてそちらぬ顔で家に戻りまして、必死でお金をかき集めて、あの土地をもうぜひ譲ってほしいと、その地主に申し出る。そういうわけです。で、次に別の例えがですね、45節から46節に出てきます。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。この二つ目の例え話は、商人の例え話なんですけれども、商人は商売のプロですから、真珠のことはよくわかってました。当然どこへ行けば良い真珠を手に入れることができるのか、大体見当がつきます。そしてとうとうそこに行ってですね、高価な真珠を見つける。そういう例え話ですね。で、この二つの例え話を比較しますと、共通していることと違うことっていうのが出てくると思うんですね。最初にじゃあ違う点は何なのか考えてみたいんですけれども、一つ目のこの畑に隠された宝の例えを注意深く読みますときに、隠されていた宝を発見したのは、初めから宝探しをしていた人じゃないんですね。あくまでも偶然見つけた。で、それに対して二つ目の例え話は、この商人は必死になって探してるんです。良い真珠を探し求めている。受け身ではない。もう積極的に熱心に探している。で、その結果、探し当てる。そういう点が違いますね。今度、12月の第一主日に、洗礼式があるんですけれども、洗礼入会式の後、実はもう何回か、受洗後勉強会というのを行います。で、その勉強会の中で、タイムラインっていうのを書いていただくんですね。ちょうどこの歴史がイエス様の誕生を境に紀元前と紀元後に分かれたように、私たちもイエス様を信じて洗礼を受けたその後のこと、そしてその前のことをですね、こう振り返る、そういうタイムラインっていうのを書いていただくようにしてるんです。先日国武祥子姉妹がその恵みを明かしてくださいました。第一コリントの信徒への手紙の15章を読みますと、使徒パウロもですね、タイムラインを書いたかどうかわかりませんけれども、今までの歩みをずーっと彼は振り返ったんです。本当にいろんなことがありました。そして最後一言こう言ったんですね。神の恵みによって今の私になりましたって、パウロはそういうふうに告白したんです。いいことも悪いことも、嬉しいことも辛いことも、本当に様々な出来事が私たちの生活の中に起こるんですけれども、それを神様の御前でこう振り返ったときにですね、その都度その都度神様の不思議な守りや、あるいは導き、つまり恵みがあった。 その恵みによって今の私があるんだ。パウロしみじみ語ったわけなんです。実はこのパウロという人物はですね、隠されていた宝を偶然発見した、そうした人だったのではないかなと思うんです。まあ偶然というか、全く予期せぬ仕方で主イエスキリストと出会った人がパウロでした。最初パウロという人はサウロっていう名前だったんですけれども、もうクリスチャンが嫌いでですね、憎んで、そして迫害していた熱心なユダヤ教徒でした。クリスチャンは神を汚す、もうとんでもない奴らだと思って迫害してたんです。目の敵にしていました。逃げ惑うクリスチャンたちを追いかけてですね、なんと隣国シリアのダマスコまで行こうとした途中で突然天から光が差して、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞きまして、その声の主がイエス・キリストだ。そのことを知ってからもう人生180度変わった。ですからパウロにしてみたら、求めてもいないのに、もう突然宝物を手に入れた。予期せぬ仕方で、まあ、主イエスと出会ったわけですね。信仰を持ったんです。で私たちの中には、まあ、そのようにして洗礼に導かれる方もおありでしょうし、また、真珠を求めるようにして、まあ、教会を訪ねてきてですね、そして探していたものがここにあったんだ。そう言って、まあ、イエス様を信じて洗礼を受ける方もおられると思うんですね。で、このことが、まあ、例え話の話に戻りますけれども、まあ、この、出会い方、見つけ方が違う。偶然だったか、一生懸命求めたかの違いが、この例えのに出てくるんですけども、今度この共通点は何か考えてみたいんです。で、最初の方の例え話、44節にですね、こういう言葉があります。持ち物をすっかり売り払って、その畑を買う。そして二つ目の方に46節にこういう言葉が出てくるんですね。持ち物をすっかり売り払い、それを買う。つまり、偶然宝を見つけた人も、一生懸命探し探して真珠を探し出した商人も、どちらもですね、踊り上がるほど大きな驚きと、この大きな驚きと、そして喜びに満たされて、もう、ものすごい犠牲を払ってそれを手に入れたっていうんですね。自分の持っているものをすべてつぎ込んでも惜しくないと思った。イエス様へのもとへと導かれる導かれ方、その方との出会いの方こそ様々ですけれども、イエス様を知る、その方を信じる生活に入るっていうことは、まあそれだけ大きな喜び、まあそれだけ大きな驚きが伴う経験なんだということを、まあ、イエス様はこの例えを通して私たちに示しているのかなと思うんですね。で、もう一つ、この例えを比較していくと、一つ共通点があると思うんです。で、それは、ここで宝とか、それから真珠っていうのに例えられている天の国はですね、もともとこう見つけにくいもの、本当に見つけにくいものなんだっていうことを主は言わんとしているように思います。もう説教で何度もお話ししてきましたけれども、この天の国、ルカの福音書では神の国ってなってますが、これは神様のご支配っていうふうに言い換えることができます。神の支配は隠された宝のように人目に隠されているっていうんですね。今日は44節から読んだんですけれども、前に見ました34節をこう見ていただきますと、イエス様はここで群衆を相手に語ってるんですね。群衆を相手に例えを用いてお語りになったんです。例えを用いないでは何も語られなかったっていうふうにあります。で、この箇所をお話したときに、そのこと自体が天の国が人目に隠されている、そういう性質を持ったものなんだっていうことをご一緒に学びました。で、そして今度36節を見ますと、この群衆を後に残してですね、弟子たちがそばに寄ってきて、弟子たちがその例えの意味を説明してくださいって言って、イエス様がこの語られたんですね。ですから今まで群衆に語っていたんだけども、今度は外ではなしに家の中に入って、周りに集ってきた弟子たちに対して例えを語った。例えの解き明かしを語った。で、それが、この36節から、そして今日のところまでも、そういう形で語られた、まあ、お話なんだっていうんですね。 群衆を後にして、そしてイエス様とこう一対一になった時に、まあ、弟子たちが周りに集まってきた時に、イエス様、あの意味はどういう意味なんですかって言って、あれはねって言って語り出したのが、この36節からの教えなんですね。真剣に求めるその弟子たちに対して、あなたたちこそ今、その宝物を手にしてるんだよっていうことを、イエス様はこの弟子たちに伝えたかったんですね。で、そうした中で、イエス様の口から飛び出してきた三つ目の例え話、47節から出てくるんですけども、この三つ目の例え話は、この前の二つに比べて少しトーンが違うんです。47節からもう一度お読みしたいと思います。また、天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると、人々は岸に引き上げ、座って、良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て、正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもは、そこで泣きわめいて、歯ぎしりするだろう。いかがでしょうか。なんか随分と厳しい響きがしますね。確かに前回見ました40節から43節にあった毒麦の例えの説明も厳しいものでして、聞く私たちの中にはですね、もしかしたら自分も燃える炉の中に投げ込まれるかもしれない、不安を覚えられた方もいらっしゃったかもしれない。私が教会に通い始めた頃、まだクリスチャンになる前でしたけれども、聖書を読んでいました。そうしましたら、ロマ書のですね、6章の23節にこういう言葉があるのを見つけました。罪が支払う報酬は死ですっていう言葉ですね。罪が支払う報酬は死です。当時、それだけではなかったんですが、当時、私がクリスチャンじゃないということで一生懸命、周りの人たちが説明してくださったんだと思うんですけども、教会の中で耳にする教え、説教っていうのはですね、世の終わり、もしくはイエス・キリストを信じないで人生が終わった後、私を待ち受けている神様の裁きの恐ろしさでした。で、その裁きから免れるために、イエス様を信じなさい、十字架を信じなさい、そういうメッセージでした。今でも時々こうした伝道メッセージを私たち耳にするわけですけれども、先日本を読んでいましたら、私と同じ印象を受けたんだなと思ったんですけども、その人はですね、こうしたメッセージの提示の仕方というのは、あたかも永遠の裁きというピストル、ガンを突きつけて、さあ信じるのか信じないのかどうなんだと戒心を迫るやり方に似ているっていうふうに言ったんですね。マロー先生もそんなこと言ってました。振り返ってみますときに、私がクリスチャンになったときの動機は確かにいろいろあった。でも決定的だったのは、信じなければ永遠の裁きを免れない。だから信じる。そういう信じ方だったんじゃないかなと思うんですね。天国に行く保険を今のうちかけておかないと心配だから信じておく。そういう信じ方か。そしてそういうふうに、ここにおられる多くの方たちも、そういう信じ方をなさったかもしれません。しかし、クリスチャンになった後ですね、私たちが聖書を読んでいくときに、特にイエス様を個人的に知り、そしてイエス様と共に歩みを進める、そのブドウの木であるお方につながる生活をしていく中で、私たちがイエス・キリストを信じる、そのお方に従う生活をする動機は、永遠の裁きが恐ろしい、だから悔い改め信じる、それ以上のことなのではないかと思うんですね。今日の例え話で言うならば、大事な宝物を発見したんですね。本当に欲しいものを手に入れた。本当に探し求めていた生き方を見出した。だからこそ持っているものを犠牲にしてでも、すべてつぎ込んででも、その喜びにもっと預かりたい。そうした願いからだったのではないかなと思うんですね。今日の箇所、三つ目の例えに戻りますけれども、ここで心に留めたい点は、こうした厳しい世の終わりの例えを決して簡単に私たち聞き流しちゃいけないと思います。ただ、同時にですね、それだけを大きく取り上げてもいけないのではないか。なぜか。それは、本質的にイエス様が説かれた福音、天の国の福音は、それは喜びに満ちた知らせだからですね。 もうそれを知ったらもう他のものを全部犠牲にしてでもそれを手に入れたいと思うほどのその喜びに満ちた福音だからですね。イエス様ご自身が、私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであるっていうふうにおっしゃった。でこれこそが福音全体を貫くトーンであります。でそうしたことを踏まえてこの三つ目の例えを読むときに、この例えが言わんとしていること、それは終わりの日における神様の完全な勝利ですね。終わりの日における悪が全く滅びるっていうことです。まあ、日常生活において私たちはどうして悪がなくならないのか問いながら生活する。で悲しいかな、その悪がですね、この私の内側にもはっきりとあるんですね。私たちの神様はそれを決して無視しておられない、むしろきちんと悪を終わらせる、そのことを考えておられるっていうことを例えを通して弟子たちに語ってるんですね。まあ、先週、まあ、この説教の準備をしながらです、ね、ある牧師たちのやりとりの言葉をある本で私読んだんです。ある牧師がですね、こんなことを言ってました。神の支配がイエス・キリストというお方において現れているならば、隠されているのは当然だって言ったんですね。神の支配というのがイエス様によって明らかにされているとするならば、それは隠されているのは当然だ。なんかよくわからないことを言ってました。神の支配っていうのは天の国、神の国のことなんですけども。そうしましたら今度、その言葉を聞いた別の牧師がですね、こういうことを述べていた。神の支配がイエス・キリストというお方において現れているならば、隠されているのは当然だ。まあ、その言葉を聞いてですね、これは深い意味を持つ言葉だ。イエス・キリストにおける神の支配は本当に見えなかった。見えなかったからこそ人々はイエス・キリストを十字架につけて殺したんだ。イエスを十字架につけて殺したということは、そこに神の支配を見なかったからだってこういうんですね。イエス様が神様だってすぐ分かったら、救い主だってすぐ分かったらみんな信じたでしょう。十字架につけることがなかったんじゃないか。でもイエス様の現れ方は本当に隠されているような形の現れ方なんで、だからみんな分からずに十字架につけてしまったんだ。まあそういう牧師の言葉ですね。私は今日の説教に隠された宝っていう題をつけたんですけども、まあ準備しながらですね、その牧師たちのやりとりを、その言葉をまあしばらく考えました。確かにイエス・キリストにおいて表されている神の国、神の支配というのは、私たちの知恵とか私たちの理解からすると少しも神の支配らしくない。なんでそんなにも神様らしくない振る舞いをイエス様なさったんだろうか。私たちが見てすぐわかるようにですね、誰もが考えるような神様らしい振る舞い、神様らしいお姿があったならば、私たちはすぐにその宝を見つけることができたかもしれない。なんでわざわざ隠しておられるのか。実際、この地上に来られたイエス様のお姿は、私たちの期待というか想像を超えて、あるいは裏切って、そういう形でですね、来られたんですね。で、そのことを表しているのが、今日説教のアウトラインに書いた、イザヤ書の53章の言葉です。私たちの聞いたことを誰が信じようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしみによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。預言者イザヤはですね、神様から預言の言葉を預かったんです。誠の救い主のことをですね、私たちの聞いたことを誰が信じようか、 主は身腕の力を誰に示されたことがあろうかっていうふうに訴えて、誰も信じないって言ったんですね。誰の目からも隠されている救い主の姿を、まあ、イザヤ予言したわけです。で、まさにその予告の通りに、イエス様が出現した2000年前に赤ん坊として会話受けに誕生なさった。すべての人々の期待通り、たくましい成人男子として王宮に本当にわかりやすい仕方で出現されたのではない。ですから東方からやってきた占星術の博士たちが、王の王、主の主なるお方を求めて、最初どこ行ったかというと、ヘロデの王宮を訪ねていった。もう無理もない話ですね。だって、王様の子供ですから、そこに誕生するはずです。それが常識です。しかし、本当の救い主は、まさにイザヤの予言の通りに、しもべのしもべの姿、貧しいお姿でこの世に来られた。人間よりももっと深く人間の弱さの中に、惨めさの中に、罪の恐ろしさの中に立ってくださった。ですから、この世の人々は誰一人、誠の救い主イエス・キリストに、神の支配、天の国を乱すものはなかったって言うんですね。で、そのことを、ヨハネのクリスマスメッセージは、ヨハネがですね、書いたクリスマスメッセージはこういうふうに、冒頭で、彼のヨハネの福音書の冒頭でこういうふうに語ってるわけですね。これもここに書きました。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところに来たが、民は受け入れなかった。これがヨハネのクリスマスストーリーです。この世というのはイエス様が作った被造物ですね。私たちも含めてイエス様のものです。神様のものです。イエス様がお作りになったこの世界です。その主人たるお方が自分のところにやってきたのに、この世のものは誰一人としてそのお方を受け入れなかった。むしろ拒絶して排斥した。で、その結果が、会話桶ですね。その結果が、馬小屋のクリスマスストーリーです。でもどうでしょうか。本当に幸いなことに、福音はそれでおしまいではなかった。ヨハネは続けるんですね。しかし、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。隠された宝であるイエスを見出した人がいたっていうことですね。畑の中に宝を見つけるようにして主と出会った人も、素晴らしい真珠を探し当てた商人のように、その主を見出す人もいた。この例えを聞いていたのは、家の中ですね。もう弟子たちの目はもうキラキラキラキラ光ってたのではないか。そしてここにいるあなたたちがそうなんだ。そしてこの福音を聞いている、この例えを聞いている私たちもそうなんだ。イエス様は聖書を通してそのことを語っている。弟子たちと共に私たちに対して主はですね、あなた方は見つけたんだ。あなた方は私において神の支配を見てるんだ。そういうことをおっしゃってるんですね。この例えの解き明かしを聞いていた弟子たちは、勧められるままに家も財産も捨ててイエス様に従って今まで歩んできました。この先どうなるか、その先行きはよく分かってなかったと思います。でもイエス様のことは分かってたんです。そのお方だけは信頼できた。ですからそのお方に従って歩んでいこうと決めていた。今日の聖書の箇所を何度も何度も読みますと、不思議とですね、弟子たちに向かってイエス様は何か命令をなさってないんですね。一切なさっていない。この言葉を丁寧に読むときに命令系の言葉は一つもありません。真珠を探せとか、さあ畑に行って宝探しをしなとか、イエス様は命令をなさってないんです。もうただ事実を語っている。あなたは私という宝を見出した。あなたはすでに天の国、神の支配の中に生きている。で、その現実を語っておられるんですね。ミッシェル・クオストっていう、まあ、カトリックの司祭がおられました。彼は、神に聞く術を知っているならっていう、まあ、有名な祈りの本を書いています。 カトリックとかプロテスタント問わずにですね、36カ国語に翻訳されている本だそうなんですね。そのクオスト司祭がですね、フランスにある町で一人平凡な司祭として生活をしていましたときに、自分のところにその教区の信者さんがやってくるそうですね。大学生もいれば一生懸命お仕事をしている人もいますし、商人もいれば主婦の人も自分のところに来るわけです。で、そうした人々が司祭のところに来て、自分の問題とか悩みとか訴えを司祭に聞いてもらうわけです。で、司祭はそれに一生懸命耳を傾ける。で、そうしているうちにどうしてもこの人たちと祈らなければならない。この人たちに祈ることを教えてあげなければならない。そういうふうに司祭考えたっていうんですね。そこで彼は何をしたかと言いますと、誰かが話に来る。そしてその悩みを聞く。で、それを聞きながらですね、その場でその人のために一番ぴったりとした祈りを作るって言うんです。そしてその人と一緒に祈る。で、その後、その祈りをこうノートに書いてですね、これあなた祈るんだよって言って、その祈りを書いて、その人に渡したっていうんです。そしてある時、あるカトリックの勉強会に、だいぶ多分その出来事、そういうのをしばらくやり続けている中でですね、あるカトリックの勉強会にその司祭が出席したんですね。そうしましたら、隣の席に座っている人の机に、紙切れが置いてあった。で、よく見ると、それは祈りの言葉だったそうです。で、さらによく見ると、その、司祭が書いた自分の祈りがそこにあるっていうんですね。どうしてこの祈り、この人手に入れたんだろうか。そう思ってその人に聞きましたら、あなたの祈りを教えられた人が口伝え、また書き写して、そしてとうとう私のところまで伝わってきたんですっていうふうにその人言ったそうです。で、そのようにしてですね、あそこに一つ、ここに一つ、自分の祈りがこう広がり、そして散っていく、そういう経験をしていくうちに、この司祭さんは、この祈りをまとめて一つの本にしなくちゃいけないっていう、そういう促しを神様からいただいて、そして、神に聞く術を知っているなら、そういうふうに本にしたそうです。で、そのクオスト司祭がですね、こういうことを言ってるんですね。私がしたことは、生活の中で祈るっていうことです。それを一緒にやろうとしただけです。なぜか、神がそこにおられるからです。神は天におられるのです。しかし、それだけではなくて、この地上にも生きておられる。そのことを分かってもらいたかった。悩み、悲しみ、苦しむ人に、あなた一人ではない。そこに神がおられるんだ、ということを言ってあげたかった。その神を知った以上、祈らないわけにはいかないのです。その神を知るのは、祈りにおいてしか知ることができないのです。イエス様は、あなたは、その隠した宝を手に入れた。真珠を手に入れたんだ。つまり、神の国の中に生かされてるんだ。神は天におられる。当たり前です。でも、あなたと共におられる。あなたの生活の中に、実は生きて働いておられる。神の、天の国、神のご支配が今そこにある。だから本当に心の目を開いて、いただいているその宝、いただいている真珠の、その、価値の大きさ、そのことに気づいてほしい。生活の中で共に生きて働く、その神様と一緒に歩んでいってほしい。そういう願いを込めてですね、彼は祈りの言葉を綴ったっていうんですね。で、私たちもその恵みの中に生かされている。主が共にいてくださり、私はその宝をいただき、そして神様のご支配の中に生かされている一週間である。で、そのことを覚えて、ここから派遣されていきたいと願います。お祈りをいたします。